一咕噜白的羊，一大缸啊啊，五红色裤子，几大啊啷个，卡木一毛西的卡，啊呀，可惜呢的。
イランカラプテ、おはようございます。2023年7月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第267回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。原子力規制委員会は7日、東京電力福島第一原発の処理水を海洋へ放出する設備の性能に問題はないとして、使用前検査の合格を示す終了書を東電に交付した。来月放出される模様です。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月27日付北海道新聞より、ヘンガルの黒曜石国宝指定、白滝遺跡群の石器1965点。長岡恵子文部科学大臣は6月27日オホーツク管内遠軽町の白滝遺跡群から出土した黒曜石を加工した石器類を国宝に指定した。旧石器時代の遺物としては初めてで、国宝の中で最古となる。同日付の官報で告示された。道内の国宝指定は、2007年の函館市南茅部地区の畑で見つかった中空土偶に続き2例目。対象は1965点からなる石器類で、黒曜石を割って先を尖らせ、槍先型にした仙桃状石器は全長約36センチもあり、国内最大級。石器のほとんどは、遠軽町白滝地区の赤石山から採れた黒曜石を加工したもので、遠軽町が所有している。石器が見つかった白滝遺跡群は、後期旧石器時代にあたる約3万から1万5千年前の遺跡で、旭川紋別自動車道の建設工事に先立って、1995年から2008年にかけて本格的な発掘作業が行われた。白滝地区の7つの遺跡から約768万点の石器が出土し、文化庁は質、量ともに群を抜く資料と評価していた。石器類は2011年に国の重要文化財に指定され、昨年11月に開かれた国の文化審議会は、永岡文科大臣に対し国宝に指定するよう答申していた。永岡文科大臣はこのほか、重要文化財として北見市の所川加工遺跡母校出土品なども指定した。本日2つ目のニュースは6月29日付北海道新聞日高版より、アイヌ音楽歌って踊ってビラトリで4年ぶり売れてく。ビラトリアイヌ協会青年部による音楽祭第10回ウレクレク風の谷の響きが約4年ぶりに町内で開催され、町内外から集まった約150人が屋外ステージで披露されるアイヌ文化の歌や踊りを楽しんだ。ニブタニコ公園で6月17日に行われた。ニブタニアイヌ語教室子どもの部の小学生ら12人はアイヌ民族の伝統舞踊のハララキ、鶴の舞やチャピア、アマツバメの舞を舞ったり、 アイヌ語と日本語が混ざったオリジナル曲を歌ったりした。町内の木村里乃さんと新町聖也さんのユニットアンケシはウポポ、座り歌やユータウポポ、キネツキ歌を歌ったほか、剣の舞や鶴の舞の踊り歌を地域ごとに歌い比べて会場を沸かせた。家族と訪れた平取中学校1年生の宇奈山さんは、いろんな歌や踊りを知ることができ楽しかったと話した。本日3つ目のニュースは、7月2日付北海道新聞より、アイヌ文様、木彫りで伝承。アイヌ工芸の職人を志す札幌市の岡本智也さんが、4月からアイヌ文化を伝承する日高管内ビラトリ町の地域おこし協力隊員として木彫りの技術を磨いている。アイヌ民族にルーツがある岡本さんは、かつて同管内浦河町で民芸店を営んでいた父方の祖父の子孝七さんが使っていた彫刻刀を譲り受け、将来は店名も受け継いで自分の店を開こうと日々励んでいる。岡本さんは浦河町出身。父方がアイヌ民族の家系で、進学した札幌大学ではアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブに入り、伝統舞踊にのめり込んだ。山菜を取りすぎない優しさなど、アイヌ文化の奥深さを知ることができた、と多くを学んだ大学生活を振り返る。大学は4年間在籍して中退。一般企業への就職も考えたが、せっかくアイヌに生まれたのに、アイヌ文化から離れていいのか、と悩み抜いた末、ものづくりが好きだったことから、木彫り職人を目指すことにした。その後、アイヌ文化の担い手を育てる、アイヌ民族文化財団の伝承者育成事業に応募した。同事業では22歳から3年間、平取町内で木彫りや機織りなどを幅広く学んだ。アイヌ語にも挑戦。同財団が主催する2021年のアイヌ語弁論大会では、大人の部の弁論部門で最優秀賞を受賞するまでに上達した。また、同事業の一環で、祖父の孝七さんの妹で、サマニ民族文化保存会の元会長の熊谷兼さんを、ご帰省の仲間たちと訪ねたとき、孝七さんがかつて浦河町で民芸店を開き、熊の木彫りを作って売っていたことを初めて知らされた。岡本さんは、幼い頃に亡くなった孝七さんとの縁を感じ、祖父の血が流れているんだなと思いました、と話す。熊谷さんが保管していた孝七さんの彫刻刀も譲り受けたという。今後はアイヌ工芸が盛んな平取町で協力隊員として工芸技術や工芸家の経営ノウハウを学び、商品開発なども手掛けていく考えだ。将来の夢は孝七さんの民芸店と同じ伏子民芸の店名で自身の工芸店を開くこと。伝統のアイヌ文様は受け継ぎつつ、今の時代に合った幅広い世代が手に取れる面白い商品を作りたい、と笑顔で話している。本日4つ目のニュースは、7月4日付北海道新聞より、アイヌ民族のこと知って。宇梶さんの映画、7月8日札幌公開。アイヌ民族の詩人で、古布絵作家の宇梶静江さんのドキュメンタリー映画、大地よ、アイヌとして生きるが、7月8日から札幌市中央区のシアターキノで公開される。7月3日は宇梶さんが札幌市内で記者会見を開き、アイヌ民族のことを知ってほしいと語った。映画は宇梶さんへのインタビューを軸に、宇梶さんの人生や自然と共生するアイヌ民族の精神世界を描く。藤原書店が約5年かけて制作し、宇梶さんの長男で俳優の宇梶隆さんがナレーションを担当した。105分。道内の映画館での上映は初めて。北海道庁で行った記者会見で、宇梶さんはアイヌ民族が受けた差別の歴史を踏まえ、この映画が北海道でどう評価されるか気になる。アイヌ民族が息をしやすい社会になってほしい、と述べた。札幌での上映は7月14日まで。 宇梶さんが生まれた日高管内浦河町でも公開を予定する。ちなみに浦河での公開日が決まりました。浦河の大黒座で8月27日から9月9日まで上映されるそうです。また8月27日には浦河町に来訪予定だそうです。本日最後のニュースは7月5日付北海道新聞よりアイヌ文様の木彫り、イギリス大学博物館へ、貝沢さん、文化伝えたい。日高管内ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸家貝沢徹さんの木彫作品ウコーク2が来年秋にもイギリスのオックスフォード大学ピットリバース博物館で常設展示されることになった。世界の美術界で評価の高い貝沢さんの作品がイギリスの由緒ある博物館で常設展示されるのはスコットランド国立博物館、大英博物館に次いで3巻目。作品はアイヌ語でシントコと呼ばれる酒などを入れる容器の蓋を叩く5人の女性の手をかたどった。直径50センチの円形の蓋にはラムラムの花、ウロコ模様などのアイヌ文様が彫られている。蓋はカツラ、手は皮膚の色に近いクルミを使った。子供から大人までが車座になり、蓋を叩くリズムに合わせて臨床する場面を切り取って、世代交代しながら文化が伝承される様子を表現したという。貝沢さんは2012年に同じ意匠の作品ウコークを制作しており、この作品をインターネットで目に留めたピットリバース博物館の展示企画者、マレンカ・トムソン・オドラムさんが昨年3月、新作の制作を依頼した。今年1月末に完成させた貝沢さんは、伝統文化を作品に残し、未来に伝えていけたら嬉しいと話している。同博物館は世界の民族の暮らしや文化に関わる多様な資料を収蔵・展示している。アイヌ民族の衣装、マキリ、小刀などの資料約300点もあり、1910年、明治43年の日英博覧会でイギリスを訪れた二豚にのアイヌ民族の玉祭、首飾りなども展示。貝沢さんの新作は展示スペースが整う来年秋以降に公開される。二豚にアイヌ文化博物館の長田義弘館長は、二豚にと縁の深い博物館に100年を超えた現在のアイヌ工芸品が展示され、貝沢さんの作品が残り続けることは大変価値がある、と高く評価する。貝沢さんの作品は、板、お盆を題材にした壁掛けなどの装飾品が2011年からスコットランド国立博物館で、フクロウの孵化を表現した木彫作品が2018年から大英博物館でそれぞれ常設展示されている。以上が今日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、貝沢徹さんの作品がですね、英国で 3カ所目に展示されるということはとても喜ばしいことだなと思いました。
はい、ありがとうございます。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、
よろしくお願いします。
今日は何のお話ですか？
はい、今日はあの二豚に入れというかビラトリで、あの最近いろいろなアイヌ語に関わる講座がスタートしてきているので、そのお話をしたいと思います。
おー、というお話ですか？
はい、あの私たち事なんですけど、あのアイヌ語初級講座、アイヌ語入門講座っていう講座を、あの二豚にを会場にして、あの開催しています。
うん、アイヌ民族文化財団さんの事業で、まあ、アイヌ語入門講座っていうのを、各地域で、まあ、やられてるんですけど、それのビラトリの講師が木村リノさんで、僕は助手で、まあ、2人で頑張ってるんですけど、なんだ、全20回ですね。全20回、6時から8時の2時間をやっております。
2人が講師です。
あ、まあまあ、それは、そうですね。はい、なんだっけな。そう、全20回やってて、
はい、
で、まあ、今年は6月から12月までかな。うん、毎週3回やろうと思ってます。1ヶ月に1回はお休みですね。は
い、で1週目、2週目、3週目ですよね。
1週目、2週目、3週目やって、4週目はお休み。
はい、
で、まあ、誰でも、まあ、ウェルカムというか来ていいよっていう感じなので、まあ、お時間ある方毎週火曜日にやってますので、うん、どうぞ来てください、
はい、
講座の中ではですね去年は結構文法的なことを中心にやってたんですけど、うん、今年は先月だったらアイヌ語地名に関するアイヌ語とか、うん、今月は刺繍に関するアイヌ語ということで、まあ、刺繍の道具をアイヌ語で紹介したりだとか、うん、まあ、刺繍の道具を買うときに、なんていうか、アイヌ語ではお買い物するときになんていうか、そういうのをやったりしてて、うん、で、来週かな、
はい、
来週は実際に刺繍してるときに言うような言葉、うん、会話とかを勉強したりしようと思ってます。だから文法的なことは一切やりません。
お
ただ、楽しくアイヌ語を学んでいけたらいいかなというとこですね。
そうですね。実際に参加してくれてる方も小学生から80代かな80代なのかなまで、
うん、
いろんな世代の人が来てくれて、なんか大体学校とかって同年代がこう集まると思うんですけど、そういうのとはまた違ったなんか雰囲気というか、また違った良さがあって、やっている側もすごい楽しくやらせてもらってるんですけど、なんか小学生がすごい単語とか覚えるのが早くて、でそれに刺激されて大人たちも、
うん、頑張って、
うん、意欲的にやって、すごいいいですよね。
この初級入門講座ではアイヌ語カルタを皆さんで作ってもらうっていうのもやってて、
うん、
1回につき5単語紹介して、うん、絵を描いて作ってもらってますので、
うん、
まあ、20回終わったら100単語アイヌ語を、うん、覚えられるっていう、まあ、画期的な取り組みも行われております。
はい。
ね、前年度、去年は、まあ、ね、コネじゃないけど、いろんなつてをたどって、地元の人を多く招待してたんですけど、今年からはなんか結構、なんて言えばいいのかな、まあ、影響力が出てきたのかなというところで、厚真町から、来てくれてる子だったりとか、うん、
新メンバーがいますね、
うん、新メンバーがいろいろ集まってきてくれてるので、うん、まあ、活気あるものになってきてるのかなと思います。そうです
ね、あれですよね、二部隊には入門の他にもアイヌ語の上級講座をやってたり、アイヌ語教室の大人の部と子どもの部をやってたり、交渉文芸の講座もやってたりとか、
うん、
いろんな講座があるので、
うん、でね、その上級講座はやっぱり登録とかが必要なんで、うん、まあ限られたメンバーしか来れないんですけど、初級講座はそんなこともなく誰でも来ていいし、1回来てもいいし10回来てもいいし、
うん、
もう、まあ、割と緩いので、ぜひこの放送を聞いた皆様もご興味があればどうぞお越しくださいませというところで、
はい、
今日は、何のお話でした？初級講座のね、
はい、
お話でした。
はい、
じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。せーの、
いやいやいけれー、すいぬからあんろー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵絵歌詞を訪ね収録した 口承文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、モユッキムンカムイ、ムジナトクマで、語りは平賀さともさん、録音は1965、昭和40年9月20日です。萱野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
トロロフンポはこれかひトロロフンポくねへねトロロフンポとかぺねトロロフンポセトルセセカトロロフンポケストアンコロトロロフンポケスパアンコトロロフンポオカンアイネトロロフンポシネアントタトロロフンポカシワレタルパスメウェウケトロロフンポヘサシワトロロフンポシキルルトロロフンポイタカウェネオカヒトロロフンポインカルクスとろろふんぽ、たねあなきねとろろふんぽ、いぬくりあんなとろろふんぽ、あいぬおるのまらっとねあんとすいな、ふすこいくんとろろふんぽ、あうならえとろろふんぽ、あしりくんとろろふんぽ、そいならえとろろふんぽ、やくねたんとねこたんころにすぱぽうたりとろろふんぽ、えきねのいねとろろふんぽ、インカランクスとろろふんぽ、あこまらっとねくすねなとろろふんぽせこりたくとろろふんぽきひくすとろろふんぽほすこいくまあうならえあしりくまそいならえとろろふんぽきろかわえそいねわふますますとろろふんぽきゃくさこれかしほすきのそいねいよえそいねわえあにかこたのるんこたのこるたれうんマラットネアンウトラアンマキクスネナトロロフンポピルカノオリパックニラムトロロフンポカムヨチイエネウサンナンコンナトロロフンポアコレカシトロロフンポイカスパオッテトロロフンポホシキソイネアクスカスタアイロスキロスキカネイネナニスマオネアシノマコオサアコレカシスコイアイノアンクスケセアンパクタアシノマカアイチョッチャヒネ、ピトシンネ、カムイシンネ、オイクスタトロロフンポ、アルッコサンパトロロフンポ、オロワノコタンコルータトロロフンポ、イカチクステトロロフンポ、アコレカシトラノコタノライヨサプテトロロフンポ、オロワノトロロフンポ、アコレカシトロロフンポ、アペトクタアレ、サマタアイアレトロロフンポ、カムイフチトロロフンポ、ミナトラトロロフンポ、イワンコソンテオパネレウコエクッコトロロフンポカネクワシノヤクワエテテカネトロロフンポオロワノウベネウサラアコレカシトラノキロカイネトロロフンポアコレカシエネイタキトロロフンポアコロペルイキャアシラアカミヒカアイコプンパキルプフカトロロフンポアイコプンパプネナトロロフンポイキャポンノポーカエケンマネヤトロロフンポアイトラワホシピアンカエアイカプナンコンナトロロフンポイテキエアキルプフアイコプンパヤカイテキエエルシヤカイテキエアニスコリイカスパオテトロロフンポキコロカナコロカトロロフンポエアシリピルカソナピシトネチキカムネチキチェプネチキピルカヒケトロロフンポクプネソナピアアイコプンパトロロフンポウェンカスノトロロフンポアエルスイクストロロフンポポノキルプアケンアクスアコレカシトロロフンポイコイキハウェトロロフンポタネアナケトロロフンポイトラワホシパンカエアイカポアシシネナトロロフンポスコラガンコイコイキノラアコレカシアシリナウシケシトシケトロロフンポエアイスケカノカルカネトロロフンポイホッパワアルパンアプラクスネアクスカムヨチイコイキアウェナニエアイキルプエワ tane anak ne hosi bike ai kap koro apasam kamine ai kara ane anak menoko ene kusu apasam kamine ai kara siri anani ai nu ikoni ikoni ser mag epun kine kamine ai karwa apasam ta ai anu kusu nena ai nu ikone ai nu ikoni Eiko inkar kamuine e ane e ai kamui tororo humpo ne nan konna tororo humpo ne re nan konna tororo humpo skora banko ta kore kasi o kaketa ai kis mahinora a pasamun kamuine ai karawa ene kamui uti iye ine kusu neno ai nu ikoni ikoni sermak ai punkine wa iran makaka ikoni pirka pankuni hi ai eko ai kopunkine kamui Aneru bene seko. Mo yuki yo. Bon mo yuki ne ake.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編156から157ページの解説を読ませていただきます。すっかり年を取ってしまったおじいさん、熊神が若返るためにアイヌの村に行くというので、私、ムジラも一緒に行くことにした。アイヌのところへ行くと、たくさんのごちそうが出されるけれど、決して食べてはいけないよ、とおじいさんから言い聞かせていたことも忘れて、私は美味しそうなムジナの脂身を少しだけ舐めてしまった。すると、おじいさんは私を叱り、たくさんのお土産を背負って、一人で神の国へ帰って行ってしまった。神々の掟を守らなかったばっかりに、神の国に戻れなくなった私は、アイヌの村に残り、人間の病気を治すことを仕事として暮らしているのだよ、と小さなムジナ神が語った。という話。熊のおじいさんが何年も炉端に寝ていて、体の上から白い灰が雪崩のように落ちるという表現は実に雰囲気が出ている。また、若返りのためにアイヌの村に出かけていくというのは、アイヌの自然観、死生観に基づいている。モユッキムンカムイ、ムジナとクマの解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松ゆきでした。
イランカラプテイランカラプテイ一緒の礼イカタイオトゥタのアンペ小松和弘コロアイネプリオルシペネールウェネモニオラップマウチチュプアンワゴッチセソイタルッテクサンタフレマウニエプイヘチラシパワマウフレコロアンウパキタレイワンケのエチオカヤアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネタンチュプカピリカのイフマライキこんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。7月になり、私の家の近くの街路樹にも赤いハマナスの花が咲き、ハマナスの赤い実がなってきました。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。今日はアイヌ語ロシア語辞典の話をしたいと思います。この辞典は、北海学園大学の寺田義隆先生と、ロシア語通訳で翻訳家の安田節彦さんが、1994年から28年かけて翻訳し、2022年に共同文化社から、M.M. ドブロトボールスキーのアイヌ語ロシア語辞典として出版されました。ミハイロビッチ・ドブロトボールスキーという人は、ロシアの人です。1836年に今のロシア、バシコルトスタン共和国あたりの貧しい聖職者のうちに生まれました。小さい頃から病弱で、母親から読み書きを教わりました。10歳でアルザマス神学校に入学し、16歳の時には、ニジェゴロド中等師範学校に入学し学びました。さらに23歳の時に国から奨学金をもらってペテルブルクの外科医科大学に進み、そこで医師の資格を取得しました。1865年、遠く離れた地域の動植物や少数民族の風俗や習慣を研究したいと思い、開業医になって、欲しかった身内の反対を押し切って、 東シベリアに軍医として赴任しました。1867年には、カラフトへ派遣されて5年余り勤務し、最終的には東シベリア国境守備大隊の医長になりました。とでは、霧がよく立ち込める鬱蒼とした森の中で、また、海風が吹く海辺で、兵隊たちや少数民族、日本人、前科者の人たちの間で過ごしました。またそこで様々な研究に取り組んでいる人とも出会うことができたようで、その中には、部隊長の FM でプレラドビッチという人もアイヌ語辞典を編纂していたのだそうです。医者としてでカラフトアイヌと接しながら、アイヌ語や生活習慣の研究に取り組んでいました。研究報告としては、1868年の南カラフトでの軍隊の健康状況についての研究や、アイヌ語の単語の聖書法についての研究、また、カラフトにおける蝶の寄生虫についての研究、それから、カラフトアイヌの民間療法についての研究や、アイヌ語辞典の編纂などがあります。カラフトでの軍医の仕事は過酷だったようです。軍の少将を渡り歩き、兵士の解決病の治療、重病人の看護や、法医学的な解剖をし、長い間、テントとか小屋で、乾パンや塩漬け肉を食べながら過ごしたり、土砂降りの雨の中の移動や、雪上での野営、凍った川の途上もありました。これらの過酷な生活は、18歳の時に患った肺結核を悪化させることになりました。健康のため、気候の良いところへの配置転換を願いで、東シベリア管区の軍首脳部は、ミハイールの職務上と学問的な業績に対して勲章を与え、大学病院への出向命令を出し、ミハイールは1872年に故郷に近い火山に、さらに故郷に近い村に移り住むことができました。移り住んでから20回近くも隔絶を繰り返し、1874年には退役、膨大なアイヌ語の記録を残したまま、その年10月、38歳という若さで帰らぬ人となったのでした。アイヌ語辞典の遺稿は、火山大学の教授であったミハイールの兄、イヴァンによって整理され、出版されました。辞典の冒頭で、兄のイヴァンは死の間際まで心が強く、心優しい人柄であったことを、友人や農民、患者、軍人、孤児や貧しい進学生への数々のエピソードを交えて書き記しています。ミハイールはヨーロッパでまとめられたアイヌ語の文献を集めて熱心に研究し、すべてのアイヌ語語彙集の欠点を見つけ、自分で辞典を編纂することを心に決めました。ヨーロッパ書庫の表記では、アイヌ語の音声を正確に表記することができず、正確に表記するには特別な記号を用いて補足しなければならないと考えていました。そのために表記法を選ぶことが必要でした。ロシア語の表記が特別にふさわしかったわけではありませんが、ミハイールはアイヌがロシア語を学ぶ日もそう遠くないだろうと考え、ロシア語のキリル文字で表記することにしました。このアイヌ語ロシア語辞典には、数々の書物から アイヌ語の語彙が収録されています。例えば、ドイツ語で書かれたアウグスト・ポヒツマイヨールのアイヌ語語彙集から収録しています。この書物は、日本のアイヌ語通詞であった上原熊次郎の語彙集、モシホグサ、ダビドフの語彙集、ラペルーズの語彙集をもとに編纂したものです。彼はアイヌ語を研究するために、日本語も学んでいたと言われています。この時点の価値は、それまでの文献をひとまとめにしただけではなく、カラフトで早い時期に、長期滞在し、医者としてカラフトアイヌと密接な交流を通して、未収録の膨大な数の語彙を直に収録したことです。翻訳をされた寺田先生の後書きによれば、総語彙数19,350語のうち、8,600語はアイヌ語文献からの語彙で、ミハイールがカラフトで採録した語彙が5,733語もあるそうです。寺田先生はいろいろな辞典の語彙を一つにまとめているので、統一が取れておらず読みにくいところがあり、省略記号も多種多様だとも述べています。見出し語の配列が ABC 順でもなく、あいうえお順でもないので、私はこの辞典をまだうまく引くことができていません。でも、パラパラめくって楽しんでいます。タントアナパクノカクイエ、トゥイマコタンタハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌはウンコレは、パセノプイヤエライケレ、シネチュプシカマレの、FM ピパウシオッタ、スイウヌカランロタントアナコマツカズヒロクネ、クネ。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
西パウタラ、カクテマウタラ、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は2月4、5、6と今沖縄が置かれている現状とアイヌ民族と共有する遺骨問題について現地を訪れました。沖縄戦では県民を含めた20万人以上の先人たちが犠牲になり、1万人以上が北海道から出兵しましたが、その中にはアイヌ民族も相当数いたと聞かされていましたが、魂は未だにふるさとの地に戻れず、最埋葬地、埋葬地南北の島付近でさまよい続けている同胞のアイヌたちへのイチャルパでしたが、今は先人たちの魂をふるさとの地へ連れ帰る術がなく、後ろ髪を敷かれる思いでその場を立ち去りましたが、なんとも寂しく情けないことでした。ご遺骨、魂の問題は、冒頭申し上げましたように、沖縄の人たちとも共有する問題です。北はアイヌモシリ、北海道から、南はウチナンチュ、そして南西諸島の奄美大島、喜界島、そして徳之島と、人類学者、旧京都帝国大学時代の清野賢治たちの手によって、1000体ほどのご遺骨が、研究は学問の自由などと、人類学者たちの勝手な理屈によって、 連れ去られました。うちなんちゅうの人たちは、豪族の子孫を含めた多くの原告が取ったものは返し、謝罪をすれと、当たり前のことに司法に立ち向かうという、まさに、アイヌ・ネロワン・アイヌ、人である人としての姿勢に私は感銘を受け、新たに勇気をもらって帰ってきました。さて、沖縄訪問の一つには、地位協定により、沖縄県民の生活や自然環境に多大な被害を与えているアメリカ軍について少し触れたいと思います。在日米軍の 70% の施設は沖縄県にあり、沖縄本島面積の 15% が米軍施設ということというとんでもない状況にあります。施設は宜野湾市の真ん中にあり、世界一危険な場所と言われています。普天間飛行場での低空飛行による訓練、アメリカ兵による犯罪など、許されるものではありません。加えて、アメリカ軍、アメリカ兵の活動は、日本の法律の適用外になっていると、日本政府の説明ですが、日米地位協定に基づく取り決めであり、アメリカなど軍隊が各国に駐留する場合には、一般的な取り扱いなどと説明してきましたが、これは真っ赤な嘘っぱちです。沖縄県はデニー知事になってから、沖縄、日本と同じようにアメリカ軍が駐留しているドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスを調べてみました。調査結果は4カ国とも現地国の法律が原則適用になっていました。日本政府は私たちアイヌ民族に醜い仕打ちをしてきましたが、沖縄、琉球に対してもアイヌと同じく醜い仕打ちをしているということです。この日米地位協定によって、私も少し勉強してみましたが、最大の問題点は、東京で月2回ほど開かれている日米合同委員会です。これは日本とアメリカそれぞれ6名で構成される委員会で、アメリカ側は在日米軍副司令官が代表で、委員は駐日アメリカ大使館の公使1名のほかは、すべて軍人です。それに対して、日本側は外務省北米局長が代表で、以下法務省、財務省、農林省、外務省、防衛省と、ただし制服組、軍人ではなく文官、官僚とすべて官僚です。そして日本側の特徴は、その6名すべてがエリートコースを歩いているということ、この日米合同委員会の委員であることがエリートの証明ということです。日本側代表の外務省北米局長という地位は、将来の駐米大使の椅子が用意されているとも言われています。この意味、皆さんもお分かりでしょう。ここで私にも分かったことがあります。統一教会と同じ仕組みだということです。 話を単純にしますが、統一教会は、教会の問題は、統一教会が家庭崩壊を起こすような寄付を日本人信者に強制、マインドコントロールをしていたにもかかわらず、日本政府は取り締まりを行わずに、統一教会に便宜を図っていたのは、与党自民党の議員でした。亡き安倍首相をはじめ、現職、退職者、個人、すべてを含めると、軽く100名以上と言われています。これらの議員は、口では日本の国益を守る、などと言っていながら、実際にやっていたのは、自分の選挙の票欲しさに国民に被害が出ていたのを、黙認、見て見ぬふりをしていた売国たちです。日米合同委員会の官僚も同じです。委員在任中にアメリカ側に悪い印象を与えたら、自分のエリートコースがなくなるのです。在任中は何とかことを荒立てないで委員会委員を終えたいのです。また前任者から続いている日本側に不利益な状況を是正正すことは、前任者までの委員でありエリートコースで出世している自分より地位の高い高級官僚の顔に泥を塗ることになるのです。行うわけがありません。沖縄県民、国民に被害が出ていようと、自分の出世のために黙認、見て見ぬふりをするこの者たちも、間違いなく売国奴たちです。というわけで、今の日米合同委員会が続く限りは、是正は望めません。また、この委員会の議事内容は、項目名も含めて、すべて非公開です。こんな民主主義に反することが許されてよいのでしょうか。今、統一教会問題が曲がり何にも是正の方向に向かっているのは、国会での野党、新聞、週刊誌等のマスコミによって生まれた世論、国民の怒りです。だんまりを決め込んでいた岸田内閣も無視できなくなりました。この日米地位協定の是正も日本全体の世論の圧力が最も効果的と思われます。今、南西諸島にミサイル基地ができ、太平洋戦争末期の沖縄戦を彷彿とさせます。皆さん、これは対岸の火事ではありませんよ。アイヌ問題、ウチナンチュ、朝鮮、ブラックミン、他、マイノリティに対しての不正義には、みんなで声を揃えましょう。最後になります。私は1949年生まれ、74歳になりますが、話の下手な私が、このピパウシでマイクを持ち、木村文夫の言いたい放題を担当してきましたが、夜、年並か、私の持ち味である怒り、記憶がこぼれ落ちていくかのようで、これを機にピパウシを知り解きたいと思っています。皆さん、世の中、不正義がまかり通り、世の終わりを感じさせます。私がこれまで言い続けてきました。過去に目を閉じる者に未来はないと。まさに今かと思います。私の好きなアイヌ語です。カント、オロワ、ヤクサク、アランケブ、 シネプカ・イサン。ここにいらっしゃる皆様も、天から役目なしに降ろされたものは、何一つないと。皆さん、アイヌ、ネノアン・アイヌ、人である人として、不正義を正す役目を持ちましょう。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいれいけれ。
イランカラプテー、二豚に小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。二豚に小学校の最初の話題は、6月11日日曜日に開催された二豚に連合大運動会のことです。前日までの雨も上がり、無事運動会を終えることができました。いろんな方から二豚に小学校の運動会は中止になったことがないと聞き、内心では本当にそんなことがあるのかと思っていました。実際、ぐずついた天気が多く、体育館での練習を余儀なくされていましたので、今年はいよいよダメかと思っていました。そんな状況の中でも、総練習と連合運動会の当日だけ雨が上がり、まさに神がかっているとしか言いようがない中での実施となりました。二豚に小学校、持ってます。連合運動会は、子どもたちだけでなく、参加したすべての皆さんの熱戦と、保護者、地域の皆様の温かい応援があふれる運動会となりました。特に6年生の2人が団長としてみんなをまとめ、立派に役目を果たしたことを大変嬉しく思っています。勝負事ですので、勝ち負けはあると思いますが、運動会を終えた後に味わえる充実感や成就感は、粘り強く仲間と協力をして練習を積み上げなければ得られるものではありません。連合運動会後の子どもたちの表情からは、充実感や成就感を感じ取ることができ、運動会という大きな行事を通して子どもたちの成長につなげることができたと思っています。ここ数年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、運動会も多くの制約の中での開催を余儀なくされてきました。今年度は以前の連合運動会の姿に戻すことができた節目の年とも言えます。そういうことからも今年度の連合運動会は大きな意味を持っていました。保護者、地域の皆様をはじめ、二豚に小学校にゆかりのある多くの方が応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。子どもたちの活躍と二豚に連合大運動会の成功に大きな拍手。次は国立歴史民俗博物館の方が来校され、二豚に小学校の遠隔史の撮影をしていた話題です。遠隔史とは学校の歴史や組織、教員、子どものことを記したものであり、各学校が作成し所蔵しています。具体的な内容としましては、学校を作った時の様子、統廃合のこと、教職員、子どもの増減などについて記述されています。その最初のページを撮影していったのですが、そこには明治25年11月5日に二豚に小学校が創立したこと、それから二豚にはビラトリ小学校が通学区域でしたが、距離が遠く、猿川を船で渡るため危険なので、二人の方が中心となって奔走し、二豚に小学校ができたと記されています。また、学校の敷地は60坪、教室は8坪、教員住宅は9坪で、70円経費としてかかったそうです。今回撮影した資料は、国立歴史民俗博物館の展示室がリニューアルされた後、常設展示されるとのことです。二豚に小学校の歴史の深さ、歴史的な価値を改めて実感することができました。次回は二豚に小学校で取り組んでいるアイヌ語学習、ハララキ体験活動の様子を中心にお伝えします。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第267回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまず木村文夫さん、大変お疲れ様でした。感想を一言お願いいたします。どうぞ。
今日でなんか72回参加したということですけども、まあ、さっきも言ったように話の下手な俺が72回のピカウシで随分勉強させられ、話も少しはうまくなったかなと見えながら、それが今感想です。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。はい、続きまして上松さんから感想をお願いいたします。
はい、地域のニュースのコーナーを見ていて思ったんですけれど、やっぱりここ2、3年になって、若手のそのアイヌ関係のお仕事だったり、その木彫りだったり、その歌だったりっていうのになっていく若手がすごい勢いで、ニブタニとか白羽の方もなんですけど、そっちを中心にこうどんどん人数が増えていってるので、すごい嬉しいなと思いました。
ありがとうございます。それではですね、小松さん一言お願いします。
文野さんのパフェトーク雄弁がこれから聞けなくなるのちょっと寂しいですね。今度は一言言いたいのコーナー設けますからたまに来てください。
いや、私もなんか寂しい感じします。FMYY ではですね、木村文野さんの言いたい放題、楽しみにしてますよっていうメール来てたことあるんですよ。だから熱烈なファンがいたということは事実ですので、まあ、機会がありましたらまだよろしくお願いいたします。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラ取町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二豚に二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピタウシ第267回目の放送もお別れとなります。次回は1週間前倒しで8月6日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいやいや
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア